初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年一年お疲れ様でした、
はい、ねえ、いよいよもう12月半ば
すごいですね。早かったな、今年一年。
ねえ、2025年がもう終わろうとしておりますよ。
あとちょっとで除夜の鐘ですよ。
ねえ、
すごいですね。
早いですよね。
もう60になって本当に早くて、もう来月で61。
はい、
すごいですね。
ねえ、
すごい、すごい。
ついこの間、塩田さんのお誕生日の話をしたような感じですもん。
あ、本当ですか。でも僕本当にそう思いますよ。
うん、早かったな
ぁ。8月ぐらいから、あれ、あと4ヶ月で正月っていう、その変な感覚があって。なんかあと4ヶ月って意外に早いなっていう。
早いですよ。後半は特にね、早いですよね。
若い人はそう感じないかもしれないですけど、うんうん、僕たちの世代ってみんなそうですよ。めちゃめちゃ早く感じてますよね。
そう、やっぱり年齢が上がると同時に、やっぱり時間が経つのをすごい早く感じるみたいですよ。
めちゃくちゃ早いですよ。うん、
ね、早いですよね。
ね、一週間を感じるのは、まあ、皆さん人それぞれ違うと思うんですけど、うんうん、僕、テレビ番組って唯一、木曜日。
うん。
グルナビって、グルナイ？
はい。
と、そこから、県民賞っていう。
はい。
ユーチューブ、僕も塩田タイムがあるって、うちの奥さんが嫌がる。
はい、塩田さんの大好きな木曜日がね。
そこで僕一週間の流れをたまに感じるときあるんですよ。皆さんがよく日曜日のサザエさんで感じるやつである。
はい、うんうん。それは翔太さん、木曜日なんですね。
僕、木曜日なんですよ。
はい。
で、あれ、また岡村くんと会えてるみたいな。県民賞、今回は広島だ、みたいな、それを見てると、
はい、
ふと一週間早いなっていうのが。
うん、ありますよね。
皆さん多分すっごくあると思うんですよね。
あると思いますよ。
そうですよね。
あると思います。はい。
まあ困っちゃう。去年はね、去年じゃない、今年はだからいろいろ免許取ろうかな、みたいな話をちょっとしてたと思うんですけど、
うんうんうん、
それどころじゃなく終わっちゃったっすね。
まあでも。
本当それどころじゃなかったです。本当に。
だって忙しかったですよ、塩田さん。
見ててそんな感じでした？
見ててそんな感じでした。まあ私とはね、そんなしょっちゅう会うわけじゃないですけど、会うたびに本当に顔色悪い時もあったし、うん、大丈夫ですかっていう、そんな時もありましたし。
ありますね。
はい。
まあ、そのね、顔色悪かった原因がね、うん、まあ皆さんにたまたまちょっと話してる。うなぎ屋さんの方の話もあるんですよ。
そうですよ。塩田さん、うなぎ屋さんもありますからね、余計忙しいの。
そう。うん、まあまあ、ちょっとビッグニュースなんですけどね。はい、言っちゃってもいいかな。言っちゃってもいいっすよね。だからね。
ねえ。
だから、うなぎ屋さんを辞めます。
本当。どうしたんですか？もう本当に。びっくりなんですけど。
もうね、多分皆さんも多分ニュースかなんかで結構ね、聞いてると思うんだけど、ナルセのやってる人たちって結構今閉店してるんですよ。
私もネットニュースで見ました。
出しすぎ。ああいう、あれじゃダメよ。だからうちもやめます。
あら。
はい、飲み屋になります。
あ、じゃあお店は、ナルセじゃないけど、継続はするっていうことでよろしいですか？はいはい、
そうです。サンプラでお店、あれしますんで。またね、1月、名前とか、はい、発表できるがいいかなとは思っていますんで、その時また、ここでやらさせていただきますけど。
はい。じゃあ場所も変わらず、タマプラザで。
そうです。
うん。
はい。
うんうん、
そうなんです。そこでやりますんで。
びっくり。
そうなんです。たまたまね、10月かな？ 10 月かなんかの商店街の飲み、ちょい飲みなイベント会みたいなのが、そこの商店街であって、うちのお店が一番売り上げ良かったんですよ。
おー、すごいですね。
で、本当商店街の方もなんか知んないけど、応援していただいてて、まあ本当うちのスタッフも本当努力なんですけど、いろんなね、会長さんのところにご挨拶回ったりだとか、いろんなお店のところにご挨拶回ったりとかいろいろしたみたいなね、僕がちょっとなかなかできなかったところも本当申し訳なかったんだけど、これで結構うちのお店を結構皆さんも推してくれたみたいで、本当にありがたい話でね、で、本当に来てみたかったんだけど、ちょっと入りづらくて、みたいな方も多かったんですが、本当に夜までも結構並んでいただいてて、結構大変でした。だから、飲み屋のニーズっていうのは結構あるんじゃないかなっていうのもあって、まあそっち方面に振るような感じで、じゃあ、ちょっとお店やろうかな、みたいな感じで。だから結構、ほら、パートの方とかも皆さんいらっしゃいますから、店閉めるっていう、うちだけの都合ってわけにはいかないので、やっぱ皆さんもね、生活いろいろあるんで、ちょっとそれで続けていく形で、まあ、なんか形作ろうか、みたいな感じで、っていう形で今方向性は動いてるって感じですね。
商店街の人たちとつながるっていうのは強いですよね。
地元がね、やっぱり、タマプラみたいな感じで、ちょっと片田舎的な感じだと、やっぱね、地元の方と仲良くやってな、長い付き合いができるのが一番なのでね、じゃないかなって思いますね。
ね、またちょっと違う形でね、いい方向に行きそうですね。
そうですね。まあ、言ってくれればいいんですけどね。まあ、リフォームの方はおかげさまで、ね、すごい良くなりまして、本当に今、本当に前年比103、去年で130%、今年で多分130%ぐらいいっちゃいそうなんで、本当だから、いい流れで来てるんで、このまま行きたいな、とは思ってるんですけど、だから、ね、まあそれでもね、ちゃんと仕事をして、来年、再来年に続くような形を作っておいて、いい業者さんも含めて、長く皆さんね、うちの仕事していただけて、またお客さんも含めてね、やっていただければいいかな、なんて思ってますね。来年はね。また新しいチャレンジもしないといけないな、と思ってるんで。
ねえ、ほんと塩田さん、チャレンジャーですよね。
ですかね。まあ、チャレンジャーですかね。
チャ
そうっす
レ
か
ンジ
ね。
ャーに見える。い
で
つ
す
も
かね。
新しいことに取り組んでる感じがする。
なんでだろ
好きなんですよ
な
ね、
んでき
っ
すか
と
ね。
ね。じっとしてるのが嫌いなんじゃないですか。
嫌いですね。
ね。
どっちかって言って嫌いですね。同じこと繰り返すのは嫌いですね。いや、サラリーマンの時も、サラリーマンの時の僕仕事ってコンピューター系だったんですよ。で、その当時ってやっぱ新しい商品バンバン出てたんですね。
そっか。
本当に新しい商品がバンバン出てて、で、まあね、OS って言われる Windows だとか、Mac、ね、Apple とか、いろんなのがどんどんアップグレードしながら、どんどんこう、なんていうのかな、ね、高度経済成長期から含めて、こう、80年代、90年代とかって頃に、こう、ガーってこう、なんていろんな商品が出てたりとかするんで、本当毎月にいろんなメーカーからいろんな商品が出て、それ毎回勉強しなきゃいけないとかっていうのがあったんで、なんか、そういう感覚がずっと来てるんですよね。わかります？なんか。
わかりますよ。私もね、同じことを繰り返しただけだとね、飽きちゃうんですよ。だから
あ、
常
やっぱ
に、
り。
そうそう、だから常になんか、そう、新しい人と出会うとか、新しい人の話を聞くとか、すごい刺激がある方がなんか楽しいし、それはすごいわかります。
そうだよね。 やっぱ停滞しちゃうと今の世の中って下がっちゃうって、まあ、下り
ん。
坂のエスカレーターって言われてる時代だから、少なくとも歩く。
ん。
ちょっと良くても早歩きして、ちょっとでも上行かなきゃいけないとかって考えちゃうと、どんどんどんどんいろんなことを試して、だ最近だから僕チャット GPT 以外の、AI も試そうと思ってるぐらいです。
ああ、いろんなのありますもん
い
ね。
や、めちゃくちゃあるんですよ。画像編集とか。で、こういう内容だったらこっちのがいいよとか、こういう内容だったらこっちがいいよとか、あるから、そういう意味でも、そういうのを使い分けるような感じになんだけダメかなと思って、ちょっとずつやってます。
それぞれなんか得意分野がありますからね。
画像関係はね、僕たちは全然あれなんだけども、だけど、やっぱそういうのも含めて、いや、今は僕は本当そんな、皆さんどうやってんのかな？チャット GPT 使ってるかな？でも、結構僕使ってますよ。
私も使ってます。
ね。だって文章書かせたらうまいも
うまいですね。うまいです。
ん。うまいよ。皆さん使った方がいいよ。
使ってる、なんか、使ってる人はすごい使ってると思うし、両極端かもしれないけど、使った方がいいですよね。
絶対使った方が、ほんと文章うまいし。この間なんて契約書作ってもらったのね。不動産の契約書ちょっと作ってもらったんだけど、まあ、ちゃんとしてる。本当に。
そうね、もう本当にもうすんごい短い時間で出してきてくれるからありがたいですよね。
画像関係は、ちょっと癖がある画像が増えたりとかするから、まあそれはまあ画像関係の、AI の方に任せていろいろやったりとかするのはいいかもしれないけど、たまにだから僕、この間、チャット GPT だったんだけど、それは、ある塾のやつのところのリフォームはこんな感じでとかって言って、それで描画して作ってとかってできた、出来上がった絵は意外に良かったよ。だからプレゼン用としてその絵を使って、お客さんとか持ってったりとかしたんだけど、だから、ああ、そういう使い方もあるよな、とか思って、いいな、とかって思ってやってますね。意外と、あれは、本当に、だから、来年とか、その辺も含めて、うちの IoT がですね、まあそこから急に入ってくるんですけ
おお、IoT、IoT の話もね、今年出ましたよね。
ど 本格的に動き始めますんで、ね、来年は。
おお、はい。
動画もほぼほぼ出来上がりました。
あ、そうですか。いよいよですね、じゃあ。
はい、本当に、いよいよ、皆さん、どんなになるかっていうところなんですけども、そっちで忙しくなればいいかなってちょっと思ってる感じですけどね。
いやー、楽しみですね。
はい、楽しみです。商標登録も今、同時進行で動いてるんで、まあ、それも含めてやって、で、今動画も作って、チラシ関係のデザインのサンプルもある程度今修正かけてって、ある程度出来上がったところで営業が多分ぐるぐるぐるって行って、で、問い合わせがかかってくれば、まあ、とりあえずどこでも行きます。まあ、沖縄とかだったらちょっとあれですけど、まあ、北海道から九州ぐらいだったら、お話しさせていただいて、で、ちょっと、今やらさせていただければいいかなって感じはしてますけどね。
いやー、いいです
まあ、でも、やっぱりこう、ある程度の都心でね、ニーズが出てくるだろうから、もう本当東京、名古屋、仙台、ね、広島、大阪、博多とか、もうその辺、札幌とかその辺かなとは感じはしますけれども、まあでもそこでね、皆さんにお役立てができるんであればね、いいかなとはちょっと思ってますね。来年は本当それですね。
いやー、ちょっと、全
う
国
まく。
各地いろいろ、ね、
はい。問い
行き
合わせが
そう
あ
で
れ
す
ば。
ね。
あればですけどね。
いや、いいじゃないですか。なんか、ね、めちゃくちゃワクワクしますよね。
どうなんですかね。
楽しみで
どうか
す。
な。でも、なんか分かりやす、分かりづらい商品なんでね。
まあ、だから動画とか、そういったものを使って説明して、皆さん
そうなん
に
ですよ。
知っていただいてっていうところからでしょうけれどもね。
そうなんです。だから本当ね、その辺のところは、昔もね、光触媒っていうちょっとわかりづらい商品を売ってた時に、なかなかね、なかなかやっぱ苦労した経験があるので、だからその失敗を糧にちょっとああいうふうにしないような形で、こう、うまくいけるような感じがあればいいかな、とは今考えてるんですけどね。
いいですね。うまくいくといいな。
面白くなる。うまくいったら、とか、本当入ってきたら面白くなる
ねえ、面
んだ
白
け
い
ど
で
な。
すよね。だってすごいいいから。
そうなんだよ。すごくいいんだよな。
自信を持っ
そう。
てそこはいけるからいいじゃないですか。
そうなんですよ。そう。あ、だからね、うちのね、うなぎっていうか、お店の方も、うちの IoT が入れます。
まさにそれを導入
はい。
して。
セコムさん辞めまして。
もうそちらに。でもそれいいですよね。自社の製品があるわけですから。
とか安いんで、そっちの。セコムさんの確か月1万円ちょっとするのかな？
そっか。
それが1000円になるんで。
1000円って大丈夫なんですか？本当に。大丈夫なの？
大丈夫だよ。全然大丈夫。いや、ぶっちゃけの話、その1000円と1万円の差って、言ったもん勝ちの金額なんですよ。結局、セコムも同じように、Wi-Fi を使って何かあったら連絡するっていう形なので、基本的に一緒なんですよ。だから、言ったもん勝ちなんですよ。
そうなんだ。
だあとは、人が後から来るとか来ないとかってあるだけの話で。だって人が後から来ても、もう終わってるじゃないですか。その子。
まあ、言っちゃえばそうですけど。
うちのお店の場合なんか絶対終わってるはずなんで。だから、多分何にもしようがないんですよ。で、
まあ
基本的
ね。
に、セコムさんの場合はセコムから連絡来るのかもしれないけど、自分の IoT のやつだとその場で連絡来るんで、僕のところに。
おお、早いですね。
早いですね。だからカメラすぐパッてできるんで。だからそういう意味で言うと、セコムよりは気づくのは早いですね、本人はね。そ
なるほど。やっぱりいいですね。
う。うん。で、1000円だから。で、自分のとこで使えるもいいし。で、セコムみたいにこうやって出るよとかっていう、わざわざこう、毎回、セットどうのこうのってのがないんで。携帯でパッと終わり。携帯でピッとやれば終わり。
ね、すごい便利ですよね。
悪くないと思うんだけどね。そう。来年は本当そこですね。
そこに力を入れていく。
入れてきたなっていう感じと、あともう、もう一人もしかしたら1月からスタッフが増えるかもしれないので、その方のサポートと、っていうところもありますね。あと、いい業者さん、大工さん、クロス屋さんの、加入ですね。いい人をもう少し増やしたいですね。いいクロス屋さんもう一社ぐらい欲しいっすね。
ね、忙しくなってるから、やっぱり、ちょっとね、
そう
そう
なんで
やって
す。
一緒に提携できる業者さんがあるといいっていう。
そうです。そうです。腕のいい人じゃないとダメなんで。まあね、みんなが望んでるとこなんで難しいとは思うんですけど、そこはね。だけど、本当そこは、本当腕のいい人に、ちょっとこう、頑張ってもらって、やっていきたいなっていうのは感じてますね。菅さんはどうでした？今年
今年1年ですか？どうだろうな。なんて言うんでしょう。まあ、頑張りましたよ。
頑張りました？
頑張りましたよ。頑張り
よ
ま
かっ
し
たで
たよ。
す。まあ、 ね、前回ちょっとうなぎのね、話をして、まあ、お店のところの部分の話をしてね、あれしましたけど。まあね、人って大変ですよね。
どういう。
もう本当この一年何が大変だったかっていうと、本当人でしたね。だね、いろんな人いるんですよ。多分皆さんの会社の中にもね、いろんな人がいらっしゃると思うんですよ。これ分かってくんねえかなとかって思いながら、絶対分かんない人。
人はね、
ね。
もうね、本当にね、いろんな人がいますよね。
そうです。いい人がいればね、そうでもない人もいてね。本当ね、大変でしたね。本当に今年はね、パートの人なんかが本当に、まあちょっと菅さん、ね、まあ、これを、この番組の撮る前にもちょっとポロって話し合いましたけど、いや、まあ、本当ね、皆さんね、あれなんですよ。うちのお店にね、すんごく出来のいい人とですね、ちょっとそうでない人っていうのが、両極端がいましてですね。本当ね、本当それで今成り立ってるんですけど、
ねえ、ちょっとばっかりご苦労されている部分もあるとかないと
本
か。
当ね、で、この話をすると、ちょっと遠くを見たくなるんですけどね。
い
すごくいい人がいるんですよ。本当その方はね、パートで来てくれてるんですけ
やー。
ど、うちの売り上げが悪いっていうのがあって、お店のことすっごい一生懸命考えてくれてて、元ね、生命保険かなんかの営業もやってらっしゃる方で、社長、私、じゃあ営業来ますよって感じで、言ってくれるんですよ。そんな人います？
で、しかも自分から営業行きますって、なかなかいらっしゃらないですよ。
なかなかないですよ。
なかなかな
行
い
け
で
って言っ
す。
たって嫌ですっていうのが普通だから。え？ちょっと前にも話したけど、ちょい飲みのやつだってその方が主導で動いて、一生懸命頑張って、もう商店街の会長さんに挨拶したりとか、他のお店に挨拶したりとかね。もう、その人のおかげで、本当に、正直、ちょい飲み商店街のところで、一番うちが本当に、嵐の中心地にいたって感じですもんね。
いや、なかなかね、できなな
か
いと
な
思い
か、
ますよ。
そういう人いないですよ。
本当に、だって自分の会社をそこまで思ってくれるって、なかなかパートさんだし、
そう。本当そう。で、本当その以外の方でも、本当他の人も、社長、あれなの、ここだったら三つ葉が安いから、ここで買ってどうのこうのか、ご飯もわざと、炊きたてを出してあげたいから、毎回、たくさん炊きすぎてあれしないとかね、とかも考えてくれたりするわけ。考えない人もいるわけ。
まあね、どうしてもね、いるんです、そういう人も。
びっくりするぐらい考えない人もいるわけ。私は、なんか知らない、俺の知らないところで、私はもう最低限の仕事しかしませんからって宣言しちゃって。
いや、でもね、いますよ、どこの会社にも。
で、例えばね、びっくりしたんだけど、店に入ってきてタイムカードを押すんですよ。で、じゃあちょっと買い物あるから行ってくるって言って、近くのところ行って、何買いに行ったかっていうと、自分のタバコ買いに行くんですって。
タイムカードを押してから買いに行くんだ。
押してから買いに行く。で、ちょっと外出るって言って、で、そのタバコ吸いに行くんですって。で、戻ってくるときには20分以上過ぎてるんですって、タイムカードして。すごくないっすか？これ聞いてる人みんなどう思います？みたいな。
ね、ほんと稀にそういう方っていらっしゃるんですよね。
とか思いません？
で、本人は悪いことをしてるっていうことは全然思ってないから、またきっとね。
すごいっすよね。で、この間ちょっとびっくりしたのが、 他のパートの人もすげえ朝から怒ってんですよ。
はい。
どうしたんですかとか、あの人何もしてくれなくて、とかって話になってて。で、その人なんかは、美味しいうなぎで美味しいご飯をやって、お客さんに提供したいっていう人だから、お冷やご飯とかを溜め込まないんですよ。で、しかも、うちって、農家から直接もらってる美味しいお米なんです
そう
よ、
で
コ
す、
シ
そう
ヒ
で
カリ。
す。うん。
それを台無しにしてる人がいて お冷やご飯にして、大量に炊いて、で、自分は保温して温めて出せばいいでしょ、みたいな感じの人なんですよ。で、それに対して、今回怒ってる人は、なんであんなことするのかね、みたいになって。うなぎの仕込みもしないし、もうすごい怒ってて、朝行ったら。で、なんかしたけど、こっちに来るんだよね、いやが。俺の方に。俺じゃねえし、みたいな。
いやー、だから
そ
やっぱりね、皆さん、同じ考え方、価値観を共有できてないと、どうしてもね。
う。もし、すっごい両極端。本当に。びっくりするよ。その人なんて、だって、去年かなんかうなぎで忙しかった時になんかつったって、ご飯炊くの自分のミスで炊かなくて間に合わないからって言ってインスタント全部出したんだから。保険用で何かあった時用に、うちはストックしてるんですね。砂糖のご飯とか。もしすぐ間に合わなかったね、どうのこうのする場合にました。そしたら話聞いてたら、炊くのめんどくさいからそれ出してるみたいな。いや、ダメでしょ、みたいな。だからね、はっきり言って、やっぱその、他の社員の人から聞いても、お店の経費はどうでもいいんだって。その発想なんだって。ぶっちゃけ佐藤のご飯使ってる方がやっぱ高いわけじゃないですか。だけど自分からしてみれば関係ないんだって。すごくないですか？で、挙句の果てに、ね、うなぎが消費期限が近いやつかなんかも、もうこれ、社長捨てなきゃダメだから、とかっつって、あ、そうなの？ってなって、で、いくつあるの？って言ったら3つぐらいあるっていう話になってたから、あ、じゃあもう消費期限あれだったら、もったいないから僕が食べますよって言って、じゃあ作っといてくださいって言って、で、後から取り行ったのね。その30分後に、あと9個ありましたって連絡来たの。もう、うん。それってさ、狙ってるでしょ？
わざとですよね。
そう。すごくない？で、僕の知らないところで、なんか後から聞いたんだけど、私は社長から、認められてるんで、うなぎ持って帰ってもいいのって他のパートの人に話して、で、他のパートの人から、師匠さん、社長、これっていいんですか？とかって、いや、俺聞いてないけど。
びっくりです
本
ね。
当にそういう人いるの？
すごいですよね。
す
な
ごい。すごいわ。
んか、そういう人って、これまでもそういう生き方っていうか、仕事の仕方をしてきたんですかねって思っ
おそ
ち
ら
ゃう。
く。おそ
そう
ら
です
く。
よね、きっと。
多分全く変わんないと思う。で、自分は間違ってないと思ってる。すごい、本当に。ちょっと僕はかわいそうと思ったんだけどね。
いやー、
これ
塩
じ
田
ゃ
さん、
ず
心
この
広
人
い
ダ
な。
メだ。いや、この人かわいそうと、本当まともにやっていけないじゃんと思うか。だって噂って広がるじゃない？家族もあるわけだし。あの人の、ねえ、お母さんこうだよとかなっちゃうわけじゃない？
ご家族はどう思ってるんでしょうね。
知らないと思うけどね。
いや、でも、いろんな人がいる。でも、塩田さんの方でその人をもうやめてくださいとは言えないんですか？
なかなかね。まあ、あまりにもひどかった場合。まあ、金銭的な、まあ、こう、ラジオで話せない内容もあるので、あるんですけど、まあ、やっぱこの辺のところは、今のね、世の中ってなかなか人辞めさせるのは難しいっていうところの部分と、ただでも、あまりにも会社に被害が今ちょっと多いんで、だから、ちょっと相談はしようねって話には社内的にはなってますけど、ただ本人の自覚まるでないんで。すごいですよ。本当僕ね、今回すごいなと思ったのは、全く自分のこと俯瞰して見てないのよ。だから、こんなに俯瞰して見れない人いるんだってびっくりした。そこがびっくりした。
なんだろうな、世の中には自分さえ良ければいいっていう人も結構いらっしゃるじゃないですか。なんか他の人はどうでもいい的な、自分中心でしか考えられないような人もいるなっていうのはあるんですけど、結構そのひどい部類っていうか
ね、
で
多
す
分
よ
ね、
ね。
これからね、飲食店やろうと思う方がいらっしゃるんだったら、最初のスタッフにそういう人たちって入りたがるんですよ。もう何年もやってるから、そういうの。そこはね、注意した方がいい。ほんとほんとそう。あのね、この日、こういう人二人いたの、実は。お店のお金だから関係ないやってる人。そう。だから、うちなんかもともと両替するのに、銀行まで行って、100円を例えば、減らし20枚両替するのに1000円かかるのね、今って、銀行でやると。それはね、当たり前だからって俺説得させられたことがあるの。そんなことなくない？って思ったわけ。だって、今パートの人って、私、小遣い持ってきてるから、ゴルフの打ちっぱなしで、100円玉じゃらじゃらしてくるから、私持ってくるっていう人もいるわけ、中には。わかるでしょ？
わかりま
言って
す。
ること。
わかります。
だけど、1000円も、うちの、経費をかけて、わざわざ病、あの病、銀行まで行って、何十枚かの100円をばらすのに、1000円かけて、しかもそこまで歩いて戻ってくるのに、30分くらいかかったりするのに、一番遠い銀行だから。それも結局、ほら、時間給かかってるわけでしょ？そうだよね。その発想はいいのいいの。だって、お店そういうもんだからっていう人がいるから、飲食店を初めて、始められる人、そういう人がいるから気をつけた方がいいよ。
なんかでも雇うときにそういう人かどうかってわからないじゃないですか。
だから質問して、お店のことを思って、そういうふうに動けるか動けませんかって質問した方が良かったなって僕は思った。でもそんなの最初の頃だってわかんないじゃ
わ
ない？
かんないですよ。
やっ
そう
てい
う
みな
人
い
がいる
と。
とも思ってないし、こっちだって。
そう。そう。で、逆にそういう人がいると、いい人が辞める。
そう、なんかそうなんですよね。
そう。本当そう。だってびっくりしたのは、本当年末のこの一番最後の放送でこんな感じ 途中でちょっと思ったんだ
も
けど、
う思いの丈を話しちゃいましょ
もうここまで来ちゃうから話すけど。
う。
だって、あれだよ。だって、ほら、土用の丑の日で、みんなにほら、一声運動を頑張ってくれたら、名前書いてもらって、私が営業しましたと。で、営業したってことは、フロアの人と厨房の人が一緒にね、頑張ってくれたわけだから、その一声かけて時間かけてやってるわけだから、チームでその人たちに、じゃあインセンティブ払いますよって話をしたわけ。そうすれば、じゃあこの受注に関して、例えば、じゃあ7月7日の10時にと、11時に取りに来る佐藤さんは、じゃあ、菅さんと塩田さんが、チームでやったから、この人とこの人って名前書いてくださいなんて書いたのね。僕が注文を受けたやつまでお名前入ってたからね。 は？みたいな。
おかしくないですか？
おかしくないですか？それ、すごいズルじゃないですか、これ。
いやー、どういう神経してるんですかね。本当に。
この人辞めましたけどね、この書いた人は。
そうですか。い
うん、
や
え、本当わかんないのかなと思った。え、こんなの、だって、絶対バレるじゃんって、
ー。うん。
思わないの？ってすっげえ思ったの。
なんかよく書けますよね。私なんか書けない、絶対そんなの。
え、絶対バレるってわかるじゃない。だって、社
いや。
長だって親戚いるわけだし、知り合いから頼まれて、もしかしたら書いてるだろうなって思うじゃん。びっくりして、え、嘘でしょ？みたいな。え、だから、申し訳ないけど、インセンティブっていうのはもう、ごめん、これ、もう、嘘になっちゃってるんで、どこまでが本当かわからないから、もう一律であげるって言ったから、一律にして全部あげましたけど、それでもあげましたけど、その人台無しにしたんだよね、それを、そのキャンペーン。
本当ですよね。
本当そう、真面目にやってる人からしてみれば、本当その人が全部台無しにしたの。本当びっくり。うん。
なんですかね。
本当ね、本当、なんでわかんないのっていうのがね、本当、今回、うなぎ屋さんやって、こう、いろんな人とこう、あらして、こう、今までそういうズルする人があんまりいなかったから、ズルしてもわかるじゃんっていうのがあるからね。そんなの、え、なんでズルのがわかるじゃんって、なんでそんな浅はかな嘘つくのっていうのが。で、それ書いた人の文字見れば誰書いたかってわかるじゃん。え、あの人だよねって言わないけどって。え、なんでそこまでわかんないのっていうのが。すごい俺、不思議で。
なんでしょうね、多分もうそれが、まあ、いつからかわからないですけれども、割と小さいうちから当たり前のようにやってきちゃってるから、悪いこととも思わないし、何とも思ってないって普通にやってるんでしょうね。
なんかね、面
い
白い
や
よね。本当ね、いい勉強させてもらった。え、こういう人いるんだ、とか思って。皆さんね、本当いろんな人いるからね。
いろんな人がいますよね。
うん。トラブルは人対人って言うんだけど、本当にトラブルは人対人だよね。
でも塩田さんはそのうなぎの件でっておっしゃってましたけど、今までのお仕事でもいろんなお客様を相手にする中で、なんだこの人っていう人はいなかったんですか？
いる
いるでしょう、そうい
る。いる。だって、詐欺まがいの人も、
う。
詐欺で取られた 人もい
そう
る
で
し。
すよね、そうですよね。
そう。そ
ねえ、ま
う。もうい
た
た
で
し、
も、
逆に、ある取引屋さんのところにいた人から、翔さん申し訳ないんだけど、そこのね、業者さんが潰れちゃったと。で、潰れちゃったから、その下の業者さんがいるんだけど、ちょっと面倒見てくんないかっていう話になって、あ、まあいいですよって、仕事ないんで大変なんでしょ？つって、あ、分かっていいよとかって言って、うちから仕事出してあげたんですよ。そしたら、その頃はまあ、やってたんだけど、そのうち、その潰れた会社の、その担当の人が、その親会社のところに入って、そこから直接仕事が入ってくるようになったんですよ。いきなりやらなくなるからね、うちの仕事。同じところから出てるのよ。で、は？え？その仕事では私やりません。ええー？みたいな。え、本当にそんなこと言うんだ、みたいな。 ええー、って。で、しかも、そこの親会社の業者会みたいなのがあるわけ。でも僕も行くわけじゃないですか。どういう顔してそこにいるのかなと思ったら、遠く見てたよね。あ、いた、いた。なんか罰が悪そうな顔して、俺声かけたけどね。ご無沙汰とかって。忙しそうですね、みたいな。
だからいろんな人いるってことですよね。
ほんとびっくりするね。
すご
ほ
い
んと、すご
な。
い、こんな感じなんだ、みたいな。で、うちはそこの仕事なくなったんですよ。
そうですか。
でもその人は未だにまあでも逆に僕は、他の仕事が、まあ逆に言うとそのタイミングで他の仕事が取れたから、逆に良かったけどね。
そうですね。
当時はもう自分の中でも、どうする？みたいな感じあるじゃないですか。だったって。その人が入ってきたからさ、余計うちらの分が減ったよね、みたいなのあるわけじゃないですか。当たり前の話
そう
で。
ですよね。
分母がだいたい変わってんだから、なってんだから。まあでもしょうがないよね、って話になってて。すごいっすよ、マジで。
本当にびっくりするような人がね、まれに
い
いらっしゃるっていうこと
る。
ですよね。
もう会いたくない、ああいう人たちと。
もう大丈夫じゃないですか？
ね。まあいいね。まあ、癖があってもちゃんと仕事してくれればいいんだけどね。そういうなんか理不尽な人は嫌だね。
嫌ですよ。こっちが消耗するじゃないですか。
そう。本当そう。いい人は本当長いお付き合いさせてもらってるしね。いい職人さんとはね。だからこれはちょっと続けたいなとか思うけど、でも本当まあ今職人さん結構長いからみんな、悪くないなって感じですけど、やっとちょっと落ち着いたかなみたいな感じですけどね。本当でも、2025年もなんやかんや、面白い年になりましたね。
いろいろやっぱりいくつになっても勉強することってあるんですね。
ねえ、皆さん、もう俺60ですよ、マジで。俺、小さい子の60ってこんなじゃなかった気がするんだけど。え、そんな感じありません？菅さん。
あります。大人になったらね、こんな感じだろうと思ったら全然ね、いざ自分がその年齢になってみるとあれみたいな。
ちょっとね、確かにね、寿命は伸びてますよ、日本人のね。まあだからまだ俺60と言っときながらまだ50ぐらいの勢いで、てか50まだ行ってねえんじゃねえかなっていう精神年齢で頑張ってんのかもしんないけども、でもね、なかなか、まあでも頑張っ、ね、昔のおじいちゃんおばあちゃんだからもう亡くなってる年齢なんでね。ああ、俺こんななんだっていうのをちょっとほんと振り返ると、まあでもね、まだ今年、来年か。来年また頑張んなきゃいけないし、いい年にしなきゃいけないし。まあね。もう、来年は大谷翔平のように飛び跳ねるような、新しい
す
レ
ご
コー
い
ドを出
な。
すようなね。もうバンバンホームラン打ちまくって。
本当ですね。そうですよね。
そういう感じでね。頑張っていきたいなーって思います。でもね、来年の抱負はね、でも、ちょっともうちょっと、原点回帰じゃないですけど、もうちょっとね、社会貢献的なことを今考えてるんですよね、実は。
そうですか。
例のほら、うなぎ屋さん辞めますみたいな話のところから、発想してるんですけど、障害者の方の、うちのお店の無料貸し出しみたいなのをちょっと始めようかなと思っていまして。これ本当リアルで。彼らが、 彼ら彼女らが、こうね、ご飯食べに来る感じで貸し切り状態にしてあげて、ちょっとその時間帯は楽しくご飯食べれるよ、みたいな感じで、そういうの作ってあげようかな、っていうのをちょっとこうね、3ヶ月に1回とか、そのぐらいのペースで、4ヶ月に1回のペースかとか、それはちょっとあれですけども、もうちょっとこう作っていって、やっていければな、っていうのをちょっと今考えてますね。
いいですね。その場所がね、居場所になるっていう感じになるといいですよね。素敵。
あと、今ほら、高齢者の方が結構、一人暮らしの何なり多くなってきたりとかしてて、ちょっと変な、あんまないと思うんですけどね。例えば70歳以上の方のリフォームの場合は、もう最初からもう30%オフとか、ね、20%オフとか、もうそういうふうにしてあげようかな、みたいな。これからね、やっぱ高齢の方でちょっとこう動きが悪くて、うんなんかんなんで、一般的なほら手すりつけたりとか、どうのこうのしたりとかするだけっていうのはもうお決まりのパターンもあるんだけど、ちょっとこう、なんつうのかな、棚つけてほしいとか、なんかちょっとあれしてほしいとかっていうのは、まあ場合によっては本当もう、ちょっとだったら俺がやってもいいかな、みたいな感じで。そういうのもありかな、とかちょっと思ってて。ちょっとこう、そういう社会貢献的なやつを、ちょっと今後考えて、いければいいかなっていうのを、ちょっと来年ですね。
それ嬉しいっていう人たくさんいると思う。
その二つはちょっとやっていこうかなって今検討してるところなので。本当そうっすね。その辺のところ。だから本当、ね、うなぎの方だって90歳以上の人だったらもう50%オフとかね。
いいです
だっ
ね。
て90歳まで行ってくれたらもう十分じゃない？
ねえ、本当です
ね
よね。
え。90歳までにもなって、うちのうなぎ食いに来てくれるなんつったら、ありがたい話じゃない。ぶっちゃけな話で。ねえ、もう50%オフでも十分じゃねえとか。
本当ですよね。
ほんとそう。だから、そんなもやってもいいかなとか思ってて。まあまあ、儲けるのも大切だけどね。やっぱ社会貢献っていうのはやっぱ大切なので。ちょっとそれはね、来年から少しずつちょっと進めていこうかなっていうのはちょっと考えてますね。
なるほど。来年もそうするといろいろ盛りだくさんになって。
そうっすね。なればいいっすけどね。まあ、なるんだろうなとか思いますけどね。
楽し
頑
み。
張っていきたい。菅さんの抱負は？
私の抱負はまた来月話しますよ。
え？ 逃げ
1
た。
月になってから 今まだ考えられないから それよ
聞き
り
ます？
も、塩田さん、ポッドキャスト振り返ってみてどうでしたか？
単純に面白かったですね。
面白かった。だってもう長いですよ。
4年目ですかね。徐々に慣れてきた。
ちょっと最初から慣れてる感じだったと思うい んで
やいや、
す
そん
け
なこ
ど。
とない。いや、そんなことない。そんなことない。徐々に慣れてきた。
徐々に慣れてきた。
徐
ほう。
々に慣れて
あ、そうですか。
徐々に慣れてきたかなっていうのと、たまにこう、お仕事とかいろんな方とやってるときに、驚かられますね。
どういう意味でですか？
よくやってるねって。忙しいの。そんな時
確
間あるの？
かに、
そんな時間あるのって、まあ、結構ギリですけど、みたいな。結構ギリな感じで、今回も結構ギリなんですけど。結構ね、皆さんわかんないかもしれないけど、一応ね、確かに体調が悪くてダメだっていう時の話はつまんなくって準備ができてない時もあります。正直な話。だけど、 意外と今回の話はこうしようって言った時は、意外と僕準備してるんで。
そうですよ。意外とね、ちゃんとね、準備してくださってるんですよ。
脱線するケースは多いですけ
多い
ど、
ですけどね。
脱線するケース多いんですけど、意外に僕準備する方なんですよ。だからやっぱり、その意味では、意外にこう結構大変だったりとかするんですけど、まあでもいいんじゃないですかね。本当ライフワークとして、これは続けてもいいか。だから、これをやるから逆に本読まなきゃっていうのも思ってるんですよ。
そうなんですよね。
得押し
私は
で、
ね、そう、得押しで紹介していただいた、ご飯屋さんとかはね、正直まだ行けてないところがほとんどなんですけど、本はかなり、塩田さんから教えてもらった本は割と読んでいて、よかった
よ
で
かった。
す。これよかったっていう本は今年もいっぱいありましたよね。
ああ、よかった、よかった。それね、ちょっとプレッシャーになるからやめてね。
だからますますこれからも読んでいただいて、ご紹介いた
結局
だい
ね、
て。
でもね、読んでも、そうでもないやっていうのが埋もれてるんですよ。
あ、
わかり
そう、
ます？
実はね、そう、ポッドキャストの番組内では話してないですけど、いや、読んだんだけどさ、紹介するほどでもないんだよねっておっしゃってたりするんですよね。
そう、ね、あ、ないなっ
そう、
ていう時があるんですよ、本当
そ
に。
う、そうなんですよ。だからそういう意味で言うと、得押しで紹介されてるものは、かなり厳選されたものが、良質なものを、出してもらってるっていうことなの
とか、
で。
まあ、僕は面白いなと思ったり、あ、これためになるなとか思った本だったんで、まあ、完璧に知りようとか思っただけのやつですから、皆さんどう思うかわかんないんですけど、だけど、これはつまんねえなとかって思うような本もあるわけなんですよ。最初
そりゃ
よ
そ
か、
うで
よ、
すよ。
ああ、そうなんですよ。だそれをね、意外に埋もれてるんですよ。本当に。意外に埋もれてるっていう、ここのところいまいちいい音なくてみたいなのもあったりとかして。そうなんですよ。そうなんですよ。
そう、でも、しょうがないですよ。なんか、だって私だってあります。世間的にこれ売れてるとかって、ね。そういう本読んでも、どこがって思う時ありますもん。私に
まあ、
は
感
響
性
か
もあ
な
る
い
し
なっ
ね。
ていう、そう、
人それぞれだからね。だから、僕、得押しをすることによって読まなかったジャンルの本も読んでるんですよ。本当に。だから、なんつうの、前も言ったかもしれないけど、サスペンスみたいなのって僕読んでなかったのね。なんだっけ。なんだっけ、グリコ、なんだ、なんとかとかさ、あったじゃないですか。
ありました。
あんなの、俺絶対読まなかったんだけど、学校ものだし。でも、読んだら意外に面白くて、あ、これ面白いわ、とかね。あと、助けられなかったものみたいなのあったじゃん。映画にもなったような。ああいうのなんかは結構ショッキングでしたよね。読んでて。
いや
ああ、
いい
だ
です
から、
ね、得押し。
なんだ、まあね。まあ過去にね、まだ紹介してもいい、面白いなとかっていう本もあったりするんだけど、結構、好き嫌いとか、好きとか、いや、別にどうでもいいんじゃねみたいな、あるじゃないですか。僕はすごい好きなんだけど、一般向けしないよな、みたいな。
でも、塩田さんが、僕は好きなんだけどっていうものを出してもらっても大丈夫なのが、このポッドキャストだと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
公共放送とかだと、なんかまたちょっと違うけど、ポッドキャストっていう、ちょっと一つの、もう塩田さんの番組だし、一般受けするかどうかはわからないけど、でも自分はこれすごい響いてますとか、そういうのを教えてもらえると、ああ、そうなんだっていう。
ああ、そうするとちょっとまた肩の荷下ります。意外に、まあやっぱ仕事上やっぱビジネス書とかも多かったりとかするんだけど、これいいなーとかっていうのがね、あったりとかするんだけど、一般受けしないよなって思っちゃうんですよね。
それ考 えるとできなくなっちゃうし、ね。
そうそうそうそう。だからなるべく皆さんが読んで面白かったな、みたいな感じのやつのがいいのかな、とか思ったりとかして、で、
あ、
こうちょっ
そう
と
です
こ
か。
う、気分転換に読んで、ああ、ささささって意外と読めて、よかったね、みたいな。あ、地雷グリコなんかね、そういうの。あ、なんかもう結構、ささささって読めて、ああ、みたいな感じになっちゃうようなものだったりした、僕はそう感じたんですけど、だから、ああいうのもいいのかな、とかちょっと思いながらご紹介できれば、また来年もね、いろいろ、ご紹介できればいいかな、とは思いますね。
幅広くいろんなものを教えていただ
僕
ける
も
と。
勉強になるんで、
いいですね。じゃあまた来年もポッドキャスト
もう
でいろ
僕
い
は
ろお話
も
ししていただいて。
う、まあ来年はそうですね。いろんなレストラン食べに行きたいし、野球も見に行きたいし、今年行けなかったところ反省として、映画も全然見てないし。
あ、映画ね、鬼滅も見てきました、この間。
泣いた？
私ね、中身知ってるか、漫画本でもう読んでるから、なんで
な
し
る
ょう
ほど。
ね、泣いたとかっていうよりは、やっぱりこう、ね、漫画本と違って、こう、映像になると、あ、こんな素敵になるんだとか、もっと主人公たちの気持ちに入りやすくなったりとか、なんか大きなスクリーンで見るとすごいなとか、いろいろ思いましたね。国宝も
よ
見
かった たです
し、
か？
よかったです、よかったです。もちろんよかったです。
正月かな？見るの。やってるかな？正月。
どうで
やっ
し
てる
ょう
か？
ね。やってるんじゃないですか？ね、まだ
やって
ま
るよね。
だ人気もあるし。
でもね、この間、ふと僕、昔、ちょっとたまに行ってた映画館の話、最後にじゃあ。下高井戸シネマって知ってます？
あそこ、あの辺いっぱいいろいろあるからわかんないです。
本当にいい映画やるんですよ。流行りの映画はあんまりやらないんですけど。
ありますよね、そういうところね。
皆さん映画見るんであれ、いい作品を、ヨーロッパの映画とか結構たくさんやったりとか、アジアの映画もたくさんやったりとか、どっちかっていうとこう、アメリカ映画とか、そういう、すごく、人気があるような映画、もちろんやるときもあるんですけど、ちょっとこう、そうじゃない映画を見たいな、とかっていう感じで、お金出してよかったな、っていう映画をよくやってくれるのが、下高井戸シネマさんっていうところがあって、ポップコーンはないです。今も多分ないと思うんです。アイスクリームのモナカしか売ってませんか？ ちっちゃな、映画館なんですけど、そこはおすすめ。やってる作品は毎日、いろんなのやってますんで、ネットで調べてもらうと、本当にいい映画をたくさんやってる映画館が、一回潰れたんですよ、実は。一回潰れたんだけど、有志が集まって、確か、で、もう一回お金みんなで出し合って、自分たちで選んだいい映画を流そう、みたいな感じでやってるんですよ。
みんなに愛されてるっていうことなん
そう、
です
そうそうそうそうそうそう。
ね。
本当にちっちゃな映画館なんですけど、ご近所の方とか、下高井戸のあの辺に住んでいらっしゃる。まあ、僕なんかは多摩センターから行ったりとかするんですけど、全然こう、すごくいい映画館。映画館は本当に、昔の映画が、まあ、ちょっと1年前とか2年前、だから安くなってる映画で、すごくいい映画をたくさんやってるんで、そういうのが好みの方なんかは、おすすめです。お高いのシネマいいですよ、かなり。
いいですね。
僕大好きです。
おお。じゃあちょっと調べていただいて、この作品見たいななんていうのがあったら、ぜひ足を運んでいただ
もう、
いて
調べ始
ね。
めたらもう全部見たくなります
ああ、
よ。
本当ですか。
本当にいい映画しかしないから、本当に。
いいです
面白
ね。
い。いいです。いいです。なかなかいいです。本当に。なんか僕も、ネットフレックスとか、 アマゾンプライムとか入ってたりするんだけど、
うん。うん。
そういう映画じゃないんですよ。
あ、またちょっと違う味のあ
そう。
る映画
そう。
なんです
すご
ね。
いね。どっちかというと、16ビートの映画はないんで、
うーん。
4ビート
うん。
映画が多いんですよ。
ああ、
本当にも
そ
う、
うなん
なんていう
だ。
の、本当にもうヨーロッパみたいな映画の、なんていうの、あれ。ドンパチがないわけではないんだけども、そういうお金かかってない映画が多いですね。本当に。
でも心にじわっとくるような、
そうそうそうそう。なんかパンチ力あるんですよ、最後に。うーわー、こう来るかー、みたいな。これ多分、わかる人にはわか
わ
るっ
か
ていう
る。
か、わかるんですけど、うわー、そう、あ、みたいな。そういう映画が多い気がします、そこに関しては。
はあ、いいですね。
お正月、お時間あったら、
は
多分、
い。
やっと、お正月もやってると思うんで、皆さん見に行ってください。はい。
はい。わ かりました。ぜひね、ちょっと気になった方は調べていただいて、足を運んで
ぜひ。
みてください。はい。ということで、12月最後のポッドキャストと
は
い
い。
うことで、今
ありが
年
とう
ラス
ご
ト
ざ
で
いま
ご
し
ざい
た。
ます。ね。
お疲れ様でし
お
た。
疲れ様でした。止まっちゃいましたけど。はい。いや、楽
もう
し
あ
か
と
った
餅
です
つくだけで
ね。
すよ。
落ち着くだけあと私大掃除です。
そうっすよね。大掃除し て餅
お
ついて。
掃除。
大変ですよ。も
はい。
う。来年に向けて、また頑張って、一層頑張って、
はい。
ぎっくり腰もしないように体鍛
うん。
えて、
そうですね。
はい。
はい。
また皆さん来年も
はい。ぜひぜひま
お
た
会いし
来
まし
年
ょ
も、はい、よ
う。
ろ
はい。
しくお願いいたします。番組を聞いてですね、ご感想ですとか、ご質問、下高井戸シネマに行ったよとかですね、そういうお話もありましたら、ぜひ番
ぜひ
組
ぜ
説
ひ。
明欄の方に塩田さんの会社の URL を記載しておりますので、メッ
はい。
セージをいただけると塩田さんとっても喜ぶと思いますので、お送りください。
待ってます。
はい。そして、トクトクチャンネル専用のホームページの URL ですとか、あと、インスタグラム、X の URL も貼っておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。はい。ということで、塩田さん、今年もありがとうございました。
りがとうございます。皆さん、良いお年を。
はい。良いお年をお迎えください。
はーい。